ということでね、
はい、
お送りしておりますけれども、
はい、
4月に入りまして、
早いですね。もう
早いですね。
4月ですよ、
この番組もね、新編成、
あ、
中川アナウンサーのいない新編成
でも祝15年目ですか。
あ、そうですね、
はい、
2006年に始まりましたんで、
いや
ありがとうございます
私聞いてた時だって中学校1年とか2年生でしたから。
あ、なるほどね、
はい、早いですよ。もう私も26ですからね。
そうですね、まあ、そんな中、
はい、
ですね、一冊の本がありまして、
はい、
別冊テレビブロス、
あ、最近発売になった
ラジオスターがこの一冊に集結。
でもテレビブロス、
テレビブロス、
はい、
ラジオを読んで楽しむマガジン、まあ、別冊やから。
あ、いいですね。
全国ラジオ特集、
おー、
ね、表紙見てくださいこれ、
また
ね、華やかな
綺麗どころが、
そう、赤江珠緒さんね、
はい、
元 ABC の
今 TBS,
TBS の番組ね、人気番組担当してはります、
はい、
でね、こう高橋みなみさんね、
あ、
AKB やったね、
東京 FM とかね、やってますね。
そうです、
はい、
で横が市川さやさん、
あ、
ね、
J-WAVE かな、
J-WAVE、
はい、
で横伊藤麻子さん、
あ、文化放送、
文化放送やってはんねや、
確か土曜日、まあ、ちょっと改編があれですけどね、
はいはい
はい、
でこっちがみちょぱね、
あ、チェリーさん一押しの、
かわいいわな、
はい、
うん、可愛いわ。
いいですね。
こんなね、これ華やかな雑誌で、下は北海道から沖縄まで、
はい、
ローカルラジオが熱い。
おー、
ね、ローカルラジオスター。
まあ、やっぱりラジコで聞ける時代ですからね、今は。
そうなんや。ね、ラジオスターですよ。
はい。
どんなスターが乗って、まあこれもちろんこの4人の女性はまあもちろんスターですわな。
関東でね、カラーの写真がいっぱい載ってますからね。
そうそう、あとこのポルカドットスティングレイのしずくちゃん、
はい、
可愛い。ね。
ね、
かわいいわ、こんな、はい、こんなミキサーアタックの前でこんな横ゴロンとなりませんよこれ。
和歌山放送ではなかなか
週に1回ね、掃除機かけるんですけど、
寝転んじゃうとね、黒い服やったら細かいゴミがもういっぱいついて、
そうやし、でもあの絨毯がね、なんかブロック式の絨毯っていうか、なんか、
はいはいはいはい、
通りのなんかパネル絨毯みたいなやつやから、
外せるやつですね。
そうだから結構もうボロボロなんよ、
25枚あるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうでこの、関西編ね、
はい、
関西の注目ラジオ、関西できるだけ掲載、関西の注目番組、
うん、いっぱいありますからね、
ありがとう浜村ジオです。
あ、もうだって50年近くやってますよ ね、
放送開始46年を迎えた長寿番。
チェリーさんも録音してたぐらいです
か。そうです、録音して聞いてましたからね、
はい、
90分テープに録音してました。片面45分やから、ちょうど学校行く8時過ぎから録音しだしたら、ちょうどね9時前に終わるんで、新聞のとこは全部聞けるんですよ。
はいはいはい、
9時クイズ以降は別にどっちでもよかったんです。
9時クイズってそんな昔からやってたんですか。
9時クイズはだってかなり初期からやってん、違う、だって僕が小学生の時はやってましたよ。
あ、じゃあやっぱりまあ番組もそれだけ長いっていうことですね。
そうですね、は
い、
おはようパーソナリティ道場。
あ、これも長いですね。
これは長いですね、もう
これも40年以上やってますからね。
そう、人気パーソナリティ、人気番組でね、
はい、
道場さんね、
はい、
もうみんな聞いてます。和歌山放送の掃除のおばちゃんも聞いてますから。
あら、
和歌山放送で、
和歌山放送聞かないんですね。
聞いてない、
グッデ
ーグッデー聞いてない道場さん聞いてるから、おばちゃん
北尾さんも阪神ファンなんですけどね。
そう、まあでも北尾さんも道場さんのこと好きやと思うよ。
あ、
青春ラジメニア、
あ、これもね、
ラジオ関西、
あの去年私ラジメニアのイベントで、岩崎和夫さん、南香織さんと2分ぐらい喋りました。
2分、
はい、
何ですかその時間。
いや、もう人がすごい多いんですよ。
かなりコアなファンがいてますからね、この番組はね、長いしね。
長いですね、
はい、
もうちょうど30、去年が30年ですかね。
あ、
はい、
ファンに支えられてるってとこありますもんね。
そうですね、
こういう番組は
熱いファンが。
ドッキリはっきり、三代沢康です。
ああ、これもおなじみの、
ね、あの三代沢アナウンサーね、
日替わりでね、いろんな方が出てらっしゃって、
そうなようの面白い人たちが ね入れ替わりで立ち替わりで、
はい、
入れ替わりで立ち替わりってよう分かりませんけど
ラジオなんで座ってると思うんですけどね。
そして、
はい、
らしくあれ、
あら、なんとその並びの中に、
喋るディレクターチェリーが和歌山放送の出来事やプライベートをコミカルに語る。
コミカルに
語る、
コミカルに、
若手なんかいてないんですわみたいな、そんな話かな参りましょう、せーの、
らしくあれ。
SDGs 時代に先駆け、無駄をなくし資源を効率的に使う新しいものづくりに挑戦、紀州のエジソン島正弘さんを描いた新番組、連続ラジオ小説アパレルに革命を起こした男、31日午後4時25分スタート。
マイクで直撃、
教えてチェリー。
これだいぶアナウンスじゃなくてアシスタント昇格基準に近づきましたね
あの私生まれて初めてエコーがかかりました、声に。
そうですか、
はい、
生まれて初めて、記念日ですね、
記念日ですね、
マイクで
4月4日、
はい、直撃教えてチェリーのコーナー。このコーナーでは私チェリーが皆さんにいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございます、
はい、
ということで今日のテーマは、春改編教えてもらおうということで
よ
っ、ですね、このラジオ業界の春改編、
はい、
まあ、先週はですね、和歌山放送の改編について簡単に触れました。
今回結構ね、朝の番組とお昼の番組がね、
そうなんですよ、
注目ポイントで
ボックスと、
はい、
ボックスは月曜日高松さんでね、
はい、
で火曜日にあの小田川さんが、
なんと私が火曜日に8年ぶりに朝の番組に戻ってまいりました。
宛先はどんな感じですか？
am@wbs.co.jp ファックスは
素晴らしいです。まだ小田川さんは多分聞いてないと思いますので、はい、大丈夫です。
小田川さん8年ぶりだそうです。
8年ぶりぐらいになるでしょうね、
はい、
だから8年前が2012年ってことでしょ。
もっと連れ若の、ね、時ですね。
そうだから2012年にお昼は前回リクエストって番組がスタートしたんですよ、それ担当僕ですから。
月目でした
っけ。そうですそうですそうです、だからそう8年前やな、覚えてるわ。
結構だから長いことつながるワイドとしてはやってたってことですね。
そうですね。で水木が笠野さん、
はい、
ね、金曜日が伊藤ゆ、あ、赤いゆかりさん、
赤いゆかりさん、
伊藤博さんと一緒になって伊藤ゆかりになってしまった。
有名なね、
歌手でいますけど、はい、っていうようなねところでございますが、
朝はそんな感じ、
でお昼はね、はい、火曜日がワンダーランドさん、木曜日が真横哲也さん、
はい、
まあ、加入してますますパワーアップということなんですが、それは大枠でございまして、
はい、
その他にもですね、いろんな今年改編の注目ポイントがあったんじゃないかということでね、はい、和歌山放送の改編以外にも今期いろいろこう注目の改編があったんじゃないですか。
あ、そうですね、まあ、あの各局、まあ、ただね、今年はやっぱりプロ野球がね、ちょっとどうなるかわからないということもあって、
そうですね、
結構各局様子見っていうところはあるようなんですけれども、
なんかそれに関連したんですかね、この間の和歌山放送サタデーニュース&スポーツ、
はい、
代打が
びっくりしましたね、あれは、
大前さんっていう
ね
え、
なんでと思いましたからね。
そりゃ普通は思うでしょうね、
はい、まあ、角藤さんがちょっとね、
そう、お休みということ
だったんですけども、
普通ね、平井さんとか、
そうなんです、一時のニュースがね確か平井さんだったんですよ。
はい、そうでしたね、だその流れでいくんかなと思いきや、
はい、
大前アナウンサーの登場。
まだ今日4月4日ですんで、まだラジコでね、
あ、聞けます。
タイムフリーで多分
もう、でもこの番組の時には聞かれへんのじゃないですか。
10時、いや、あの翌朝5時まで多分聞けると思うんでね。聞けなかったらすいません。
はい、まあ、そう、2回聞くような番組でもないんやけど。
いやいや、まあ、大前ファンはでも多いですからね。
そうですね、
でも私もあの、高校生の同級生で、あのオリックスファンがいるんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱり実況は大前さんじゃないとダメっていう人がね。
それは大前さんのスポーツ実況のファンであって、別にサタデーニュース&スポーツであの県内ニュース読んでる大前さんのファンではないんじゃないですか。
まあ、でも超レアですから、
ね、まあ確かにね、それこそウィークリー和歌山のフリーとかやってますんで、
びっくりしましたよ、
はい、そういうとこもまあちょっとファンの方を注目していただきたいんですけどね、はい、そんな中で、
はい、
まあ野球も、ちょっとスタートが見えなくなったりしてますが、改編 ね、春改編、
そうですね、まあ、各局、まあ、いろんなね、ざっと変わるところはあるんですけど、和歌山放送に関連したところで言いますと、土山さんの新番組がどうやら始まるようですね。
そうなんですよ、明日スタートでね、
はい、
あのよその放送局の話でもしゃあないんですけど、アルファステーションで京都の FM 局で、
はい、
土山和子さんがですね新番組を始めるというね、
洋楽の番組のようですね。どう
そうなんですよ、洋楽の番組をね、
はい、
午後3時からかな。
あ、またいい時間帯で。
そう、土山さん大昔ね、あの南森町の方のラジオ局で、あのそういう番組やってました、日曜日の番組ね、
ちょうど同じ時間ぐらいですね。
そう、同じ時間ぐらいやで、そういうイメージあんのかな。
あ、やっぱり土山さんといえば、
そうそうそう、
土山さんですけど日曜日にっていう、
そうそう、土山、いや、そう、初めて聞いた概念ですけど、まあでも土山さんね、
はい、
そうっていう改編、これもまあ聞き逃せないですかね。
そうですね、
うん、
まあでも大人のラジオとかも聞いてほしいですけ
どね。そりゃそうですよ、大人のラジオ、また一遍特集しようと思ってるんですよ、大人のラジオの魅力を。
ああ、いいですね、大人のラジオの魅力は多いですからね。また
そうなんよ、大人のラジオのね、選曲の特集って、まあ分かりますよ、午後4時からやってますけど、かなり攻めてますよ。
そうですよね、
すごい特集来るなって時ありますから。
よそでは聞けない曲がいっぱいかかりますから、
かかりますからね、でも GS 特集が来たら、あ、これはもう安定の GS 特集、あ、GS っていう感じ。
ガソリンスタンドじゃない
ですね。ガソリンスタンド JASS じゃないです。
グループサウンズの、
グループサウンズ特集が来たらもう細江さんの独壇場なんですよ。
得意なところだね、
得意なところ。でもそうじゃない、例えばリスナーからこんな特集してくださいって言ったら答えてくれる時もあるんですよ。
あ、そうなんですね、
結構お便りも来るんですよ。
あ、やっぱりだから人気のね、音楽好きな方は、
そう、でそのハーゲちゃんと持って帰って選曲する細江さんって、
ラジオ人の鏡じゃないですか。
そうなんですよ、で、まあ、収録するスタッフの立場としては、
はい、
あの収録するときにコーヒーが出てくるっていう、ね、
はい、
喫茶店のコーヒーが出てくるんですよ。大人なんで、
すごいですね、
他の番組では出ないんですよ、でも大人のラジオ大人なんで喫 茶店の人がね、そこにコージーコーナーってあるんですけど、
はいはいはい、
銀座とは関係ないんですよ。和歌山のコージーコーナーがあって、
はい、
あのマスターがね、
はい、
あのサララップピチピチに巻いたカップに入ったコーヒーアメリカ3つ持ってくるんですよ。
ほんほんほん、
あ、
だから細江さんと赤井さんと、
赤井さんとディレクターのコーヒーを持ってくる。でこの3スタでそのピリピリのラップをペペペって剥がして、ペペペペペペってもうピチピチピチってなってるんですよ、ラップが。
こぼさないように、
そう、こぼさないように出前用のそれをピピピピって剥がして、
はいはいはい、
ちょっと飲む。
あ、
でまあカップ1杯分をその日本の収録ね、日本撮りなんで、それでちょっとずつ飲むっていう、
はいはいはい、あ、大人のね、
これが大人のたしなみ。
いいですね、そういう大人を目指したいもん
ね。目指したい、ほんま大人のラジオのディレクターは幸せですよ。
誰でしょうね、
誰なんやろうね、
はい、
で何やったっけ
改編の
ドヤマさん、
はい、ドヤマさんがね、日曜日の夕方に番組をすると
注目でね、
はい、
あと関西ラジオ界ではあのラジオ関西さんなんかもね、
そうですね、結構なんか夕方、平日の夕方が変わるというふうに聞きましたけれども
ね、はい、今までね、あの時間です林編集長やってましたけども、
あの和歌山放送の高校野球でもおなじみ
おなじみではないけどね、あのよっぽどちゃんと聞いてる人はさっきの大前さんじゃないけど
、はい、
あ、林編集長出てきたみたいなね、
林慎一郎アナウンサーもね番組やってましたけど、
そうなんですよ、
うん、
それがまあ改編で変わって、
そうですね、プッシュという今金曜日のですね、夕方にやってる番組、
3月ね、
はい、あ、そうですね、4月になりましたからね、
うん、そうそう、担当してる春のアナウンサーね、
そうですね、若手の、段でこの春で3年目のアナウンサー、
そうですね、
はい、さっきの話じゃないですけど20代がね、
そうですね、
活躍してますんで、
あ、そうですね、津田アナウンサー可愛いよね、ラジオ関西の、
いいですね、今回から確か写真が変わったという、
あ、そうなんや、潜在写真が、
はい、ご本人のツイッターで、
なるほど、
や
っぱああいう若手社員が入ってくると会社も活性化するんでしょうね、
そうですね、フレッシュですからやっぱり、
そうやね、
今チェリーさんがすごい遠い目をしてましたね、
和歌山放送はこの春新入社員を3人迎えてますんで、
そっか、
うん、
そうですね、
はい、
はい、また和歌山放送にも新しい風が、
そうだ、こういう番組は聞いてほしくないよねこういう旧態依然とした進歩のない番組はその新入社員諸君には聞いてほしくない。
でも和歌山放送のことを知れる番組ではありますよ、
そうやね、はい、だからまあこっそり聞いといてもらって、
そうですね、
うん、
うん、
5年後ぐらいにあの時聞いてましたって言ってほしい感じ
5年後やってるんですかね、
いやもう終わってると思う、
あ、
うん、
皆さん聞きましたか、5年後には終わってるんで聞くなら今のうちですよ、
そう、5年後どころかいつ終わっても明日終わってもおかしないから今ちゃんと聞いといてください
今日で打ち切りになるかもしれない
ですからね、分からん、これ以上は放送できへんってなるかもしれへんから、
あら、
改編初日に言うことでもないですけども
そうなったら多分候補生 B のせいですね、
あ、そうですね、いや、そんなことないですあとですね、はい、八太郎さんはRF ラジオ日本も造形が深いみたいで、
造形は深くないですけど、はい、まあ好きではありますね、
この前だって本社の写真上げてたじゃないですかRF の
あれね、2年ぐらい前に行ったんですよ、
すごい、 RF の本社、
あの本社と横浜にあるんですけどね、うん、本社と、で川崎の送信所、
あれ河原にあるんですよね、なんか
あの隣競馬場なんですよ、
競馬場なんや、
競馬場というか、その川崎競馬っていう、ね、
はいはいはい、
あの競馬のあれがありますけど、うん、そこの馬がねいるんですよ、河原に、
へえ、はい、すごいね、
たまたまその取った宿がその近くだったということも
あるんですけど、たまたまそんな RF の送信所の横に宿取らんでしょ、普通の人は、もっと便利なところに取るでしょなんでそんな RF の送信所の横に泊まらなあかんのよ
まあ確かにそうですね、
そうでしょ、RF の送信所の横に泊まるやつおらんでしょう、
まあ、まあ確かに言われてみればそうです、
まあ、でも和歌山放送の送信所の近くにもですね、はい、居酒屋アパッチさんがありますし、
あ、朝の番組 の文福さんの、ね、番組で
おなじみで、アパッチさんの横にホテルあるんですよ、
は
い、なんかぜひね八太郎さん泊まってみてください、で居酒屋アパッチのお昼も安いし、
アパッチへ来てっち
ー、僕も行くっちーでおなじみの
これもねラジコでちゃんと聞けますから、
そう、今度アパッチ行きます、
あ、いいですね、
アパッチ行ったことないでしょ、
ないんですよ、
アパッチ行かないと、
あ、
アパッチへ行くっちーってみんなで言いましょうか、
なんでここで約束を取り付けるん
だって片線でほら乗ったらそのまま市駅から行けるやん、
あ、そっか、そうですね、
うん、でそのままホテル泊まって行ったらいいんや、安いし
何の話ですか、
あ、そうですか、でその RF なんか番組が1個変わるらしいですね、
はい、なんか3月からワイド FM がついに RF でも始まった
ようで、はいはいはい、ラジオ日本、
ね、金曜日の午後の番組がね、
うん、
ちゃんと私も詳しくは知らないんですけど、どうやら変わるようです、
なるほど、
はい、
ま
あ、RF といえばやっぱり夏木豊さんとかね、
ホット歌謡曲、ホットじゃなかったっけ、歌謡曲、
何でしたっけね、
歌謡曲ね
調べてください、多分河合さんあたりが詳しい
と思います、ね、詳しいんや、そうそう、河合敦史アナウンサーね、はい、今日もなんかメール来てましたけど無視してますけどで、ですね、RF といえば人気番組、
はい、
マット安川のズバリ勝負、
ああ、そうそう、だからその番組がね、終わるようなんですよ、
あーねー、
長いことお父さんの時代から長いこと続きましたからね、
そうですよね、ミッキー安川の、
ミッキー安川さん
ズバリ勝負、
はい、 何をズバリ勝負してたんだろうと
か、ねいろんなトークでねズバリ勝負と、はい、
勝負してたんでしょうね、
まあ、こういう今アルファラジオ関西、はい、RF ラジオ日本と注目の3曲をご紹介いたしましたけども
すごい何でしょうね、私好みの曲が
続きましたね、やっぱりまた各曲改編でこんな面白い番組始まったという情報あればね、
はい、
また教えていただきたいな。
そうですね、メールファックス
裏新番組選手権やりましょう、
はい、あいいですね、
TBS では紹介されない新番組を紹介しましょうよ
そうですね、細かい番組マニアックな番組やっぱりいっぱいあると思うんで、
和歌山放送でも、ね、おすすめの新番組今日から始まったんですよ、
はい、
サタデープラス。
ほう、何をプラスするんでしょうね。
いや、若い若いものすぐプラスするんでサタデーニュース&スポーツが6時に終わった後、
はい、
引き続き、オレンジスタジオから放送するサタデープラス、
夕方6時から15分間ですね。
そうなんですよ、
はい、
これがねどんな番組になってるか
楽しみですね。
楽しみですね。
だからその後の駒田さんの番組と一緒に聞いていただきたいですね。
そうですね、駒田のりひろさんのね、
はい、ホットスパイスもいいですよ、
ね、ホットスパイスもいいですね、はいはい、ということでそれでは参りましょう、はい、裏和歌山放送ニューススクープスペシャル。和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニューススクープスペシャルです。
いや、ちょっと待ってください、
はい、
スクープですか。
スクープです。
これは春気合が入ってますね。
そうです、新改編新編成一発目なんで、
一発目
ちょっと忙しくて裏和歌山放送ニュース集める暇がまたなかったんで、
でも特大ネタが、
特大ネタ、もう代わりにもうリスナー皆さん期待してたと思うんで、
はい、
代わりに今回特大ネタを用意しました。
だから細かい魚釣るんじゃなくて、
うう
マグロを釣ってきたぞっていうようなね、
いい表現するね。のその通り、はい、もうね、もうアジとかね、
ええ、
イワシとかそういうのはもう他の人たちに任せて、はい、我々は大物釣りでいきます。
はい、
はい、和歌山放送の話題の中でも大物釣り。
お
ということで大スクープ。
はい、
あのアナウンサーのその後。
あのアナウンサーいっぱいいますね。
そうでしょう。
誰でしょう、ね。
誰がの気になります？あのアナウンサーといえば。
あのアナウンサーといえば、
うん、小川貴夫さん。
あ、懐かしい名前ですね、
まあ、番組作ったりしてますけどね。
あ、小川真由さん
って、ね、小川真由さんはね、まあ、NHK 大阪放送局でリポーターとして活躍されてます久しぶりに会って喋りたいなと思いますけども
あと誰でしょうね。
池田佳代さん。
あ、池田佳代さんね。
この間山崎邸で会いましたけどね。ひな巡り、
はいはいはいはい、
小川のとんまかひな通りか。
校長先生。
校長先生、
あと誰でしょうね、アナウンサーの方いっぱいいらっしゃいますからね、やっぱり、
はい、いるでしょ。中川智美アナウンサーのスクープ。
お、
どう、これも本丸でしょ。
そうですね、うん、いやというか、
うん、
この番組といえばチェリーさんと中川さんですか。
そうなんですよ、このねテレビブロスにもちゃんと中川智美って書いてますから。
そうなんですよ、あわよくばやったろうって書いてないかなって期待した自分が
そうでしょ、
すごい恥ずかしかったんですけど。
そうでしょう、
はい、
あなた自分乗ってると思ったでしょ。
ちょっとね、
多分テレビブロス編集部も、あ、これはまだ乗せたあかん2人だと思ったと思いますよ。
多分そうでしょうね、う
ん、もう一人なんか名前ラジコくんですからね完全にラジコ会社に怒られるでしょ
う。でもまさにそうなんですから、
うん、
乗せてほしかった。
ダメダメ、僕もまだ会社で誰にも2人のこと紹介してないでしょまだ僕放送に出したらあかん人やと思ってるんですよ。
あれ、
ええ、今日ももうちょっとで大前さんとバッティングする可能性あったけど。
そうですね、
その時は僕絶対バッティングしたらあかんなと思ってたんですよ。
いつ撮ってんねんやって話なんですけどね。
そうそうそう、
はい、
ということで、その何の話、あ、そうそう、大スクープ、
大スクープ、
中川さん、中川アナウンサーその後ということで、はい、なんと先日会社にいてましたらですね、
はい、
中川アナウンサーが机の上に座ってたんです。
机の上に座ってた。
まあ椅子の上にね。
ああ、びっくりしました、なんかついにちょっと
おかしくなって。いや違います
、
違います、違います、自分の机の椅子の上に座ってたんです、
はい、え
でパソコンカタカタって、
あれ、今お休み中ですよね。
別に若い妄想としてはそんな仕事もないんですけど、まあ、年度末でちょっとどうしてもメールを確認したいことが、会社のメールしかわからんことがあって、その短い間だけ実は会社にいてはったんです。
あ、それを確認しに来られてたと。
そんな中川アナウンサーに直撃してみましたんで、
はい、
その様子を流したいと思います。今から、はい、短いですから、ちゃんと耳の中ポジって
心して
心して聞いてくださいね、
はい、
それではいきます。中川智美アナウンサーの肉声です。中川さん、おはよう。ファンの皆さんにメッセージ。
もういいですよ。
ファンの皆さんにメッセージ。
もう
どうでしたか、出産は。
すごくいい感じに、
いい感じ、
はい、いい感じでした。なんか歯になんかついてますよ、ジェリーさん。
おにぎりとサ
ンド。あ、海苔か。
うん、渡していく。
もう来られる？
4 時半から。
あ、本当に、
うん？
ちょっとじゃあご挨拶だけ行きます、
うんうん。ファンの皆さんにメッセージを。
今まですいません。なんかすいません、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ということで、 大スクープ中川透明アナウンサーは元気でした。
なんかすいませんって言ってましたけど、
そう多分気の利いたこと言えなくてすいませんっていう意味やとは思うんやけどね。
ちょっと待ってくださいね、はい、大スクープですよね、うん、チェリーさんおにぎりとサンドイッチ食べてたっていう。
ちょ食べるやろおにぎりと俺だっておにぎりとサンドイッチぐらい食うやろそら。
あと4時半から誰が来るんでしょうね。
ミュウを、僕は大東のミュウね、水を持ってたっていうで中川さんにこの後来るよって言ってたってことだけは伝えておきたいですね。
ああなるほど、うん、はい。
収録があったってことです。
美味しい水ですからねあれ。
あ美味しい水、
飲みやすい。
そう、は
い、
それとそのコージーコーナーのコーヒーを一緒に飲むと最高ってことです。
あなるほどね、
うん、その収録の前やったんです。あそんなことはどうでもいいんですよ、はい、ね、中川アナウンサー出産もいい感じ。い
や3ヶ月ぶりぐらいに生のね声が。
そうです、ね、多分あの出産後の肉声としては初じゃないですか。
うわこれは大スクープですよ。
だって前回金曜日でも電話出演とかしてないでしょ。
だってボックスもそうですし、
そうそうそうそう、
金曜日もそうですし、
そうよ、これはもうかなり僕はスクープやで。
これはちょっと、うん、やっぱおにぎりとサンドイッチを食べてこう、そう気合を入れてスクープを取りに行ったわけですね。やっ
ぱり机の上に常にもう録音機をもうむき出しで私置いてますから。
あもうラジオマンの鏡。
それはだってよくね、はい、テレビ局とかでちょっとした地震があった時とかにもすぐカメラマンがパッとカメラ回して、
そうですね、
あの事務所の上にかかってるあのなんとかブーって書いたプレート映、ね、しじゃないですか。あれは揺れるのを取るようにわざわざしてるんですよ。
ああそうなんですか。
あんなのほんまつける必要ないでしょ。上になんとか部なんていります。だって
まあ局内の人間が分かればそれでいいですもんね。
そうあれをわざわざ上から吊るしてるのは、地震があった時にカメラがパッと向って揺れてるものを撮れるようにわざわざ揺れるようにしてるんですよ。
ああそれも大スクープですね。
あこれ大スクープ。
あ
ー、と誰かから聞いたんでほんまかどうか知らんけど誰かの受け、どっかのカメラマンの受け売りやからほんまかどうか知らん
ね。まあでもカメラマンが言うんやったらそうですよ。
そうそうそう、はい、青野くんの受け売りやから知らんけど。
誰ですか。
大学の同級生よ青野の受け売りやから知らんけど、うん、
は
っていう話は聞いたことありますけどね、はい、だってそうやなかったらあんなつけなくていいんですからね。
そうですね。
うん
で中川さんです。
お中川さん、はい、そうそうそう、まあ、無事あの出産もされたということで、
お母さんとして初めての声がね、
そう
流れたわけですから、
まあ、本当にお元気そうでよかったなと。
そうですね、
皆さん引き続きですね、はい、中川アナウンサーを応援していただきたいと思います、はい、以上裏和歌山放送ニュース大スクープスペシャルでした。